耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん年収1000万貧乏という言葉を聞いたことがあるでしょうか。僕は初めて聞いたんですけど、何でも収入が多いせいで浪費が激しく、全く貯蓄に回さない人ってのがいるんだそうです、ね、収入は年収1000万もあるんだけど蓄えがないと。でこういう場合ですね、収入あるからいつでも貯蓄は貯められると思ってですね、全くそのお金を貯めないっていう、そんな傾向があるんだそうですね。まあこういう症状があるぐらいなので、まあ普通の収入の人がですね、お金が貯められないっていうのも、まあ、よくある話なのかもしれません。で、皆さんのお金の使い方、貯め方ってのはどうでしょうか。何でもですね、今30代のうちからこういうお金の使い方、貯め方というのをですね、勉強しておくべきだっていうね、声があるんだそうです。今回紹介するのは30代のうちからお金の使い方、貯め方を磨くノウハウが学べる一冊。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は朝日新聞出版より出ております、秋津智之著、五道時を監修、貯蓄の力、30歳からのお金の教科書という本です。著者の秋津智之さんは、ファイナンシャルプランナーであり、不動産コンサルタントでもあるですね、まあ、これまで2000件を超える資産運用の相談に応じてきた方です。監修の五道時生さんと同じですね、プレミアムインベストメント&パートナーズというところでね、取締役に就任されている方ですね。で、監修についてますのが五道時生さん、この方は結構ビジネス書読みには有名な方なんですけども、アメリカ公認会計士、そして、経営コンサルタントとして活躍されつつ、多くの書籍もリリースされています。まあ、五道さんの本以前新刊ラジオでいくつか紹介しましたのでね、そちらもぜひ聞いてみてください。で今回紹介するこちらの本、貯蓄の力、30歳からのお金の教科書ではですね、まあ、30代から考えるお金の使い方と貯め方、これをテーマに、効率的な貯金と節約とは、また不動産の買い方選び方、保険に対する自覚、投資との付き合い方、そして良い借金力の身につけ方といったことをですね、6章構成で教えてくれる一冊です。で気になるのがなぜ30歳からなのかという部分なんですが、秋津さんが言うにはですね、この30代というのは仕事でもプライベートでも様々な転機を迎える可能性が高い時期だからなんだそうです。まあぶっちゃけだなし、結婚とか子供の誕生とか転職とか住宅購入とかですね、転勤ってのもあるかもしれませんね。こういうふうに人生に大きく影響するようなことを、まあ、本格的に考え始める多くが30代の方で、実際に、秋津さんそうやって資産運用の相談に応じてますけども、相談に来る人の割合もほぼ全員が30代なんだそうです。そういった経験からもですね、30代のうちにお金との付き合い方やルールを理解しておくべきだと、秋津さん考えるようになりまして、この本のテーマとなったとのことです。で、まあ、これはまあ余談なんですが、秋津さん自身ですね、30代前半に結婚することにどうもなりそうだという状況が来たらしくてですね、その時にですね、なんと貯金が30万しかないと、結婚できねえと、なので1年で150万貯めるというですね、過酷な貯金に挑戦して達成したんだそうです。ちなみに監修の五道さんもあれですよね、30歳ぐらいの時に貯金が70万しかなくてって、あ、これじゃいかんと思って33歳までに3億円貯めたっていうですね、すごい経歴をお持ちの方ですからね。まあこのお二人のね本ですから、まあお金のことを考えるのには結構いいんじゃないでしょうか。で、秋津さんがですね、不動産コンサルタントとしての立場も持ってるので、本の中ではその不動産、まあ、住宅の購入なんかの例がね、詳しく載っているんですけども、例えば住宅の購入を考えた場合、早い方がいいのか、もっと後にすべきか、で悩む人が多いと思うんですけども、ここにもお金の使い方のコツがあります。まあ、結論から言うとですね、環境にもよるんですが、早いほどメリットがあると。まあ、なぜならば遅いと住宅ローンがネックになってくるからです。住宅ローンというのは最長で35年の長い借金ですが、仮に30歳で35年ローンを組むと65歳でようやく返済完了。でも65歳っていうのはね、ほとんどの会社で定年を超えてます。なので年を取ってから長期ローンを組むと返済途中で定年を迎えて、収入が減ってからもローンに追われるという事態が起こるわけです。 例えば30代で金利 2% のローンを3000万円35年返済で組むとすると、月々 99,378 円、35年間続くことになりまして、月約10万円の支出が60歳だまで続くことになるわけですね。これはきついわ。というわけでですね、子供が小さいうちとかは養育費も大きくかからないので、まあ早いうちからローン返済が始められれば、その分将来が楽になるよっていうのが秋津さんの教え。なので30代の住宅購入っていうのはプロから見ても理にかなってるよという、まあ借金力であり、またその不動産力の一つでもありますね。で、この住宅選びに関してはですね、本の中の第4章で非常に詳しくレクチャーしていますので、実際になんか家買った方がいいのかなーなんていうふうに悩んでる人はですね、見ておいて損はないんじゃないでしょうか。では次にですね、秋津さんの考えたお金を貯めるための破天荒のルールというものをご紹介しましょう。ね、お金貯めるためなのに破天荒って、音声にするとひどい音ですけどもね。破天荒。まあ、これはですね、破天荒という、まあ、三つの漢字を当てはめてるんですが、破はですね、把握の破、現状を把握するという意味です。天というのはですね、転ぶとか転じるって意味で、現状を変化させるという意味。そして荒は考えるという字で、常に現状を疑って考える。把握して変化させて考える、この三つに分けて考えるルールです。まず把握ですが、具体的な収入と支出の差からベースとなる貯蓄の割合を出して、月にまあいくら入っていくら出ていっていくら残ったのかってのを把握するようにします。本の中にはですね、このフローを計算できる公式が載っていますので、ぜひ皆さん当てはめてやってみてください。で、次にね、まあ転じる、まあ変化させるんですけども、現状で問題があるものや改善できることは変えていく。例えば外食を控えてお弁当を作る、それによって食費が抑えられるとか、あと美容室から安い散髪屋に変えるとかね、そういった身近なところから変えていくといいでしょうか。まああとはですね、僕のおすすめとしては、本に載ってたわけじゃないですけど、ペットボトルを買わずに水筒を持ち歩くとかね、最近流行ってますよね。まあこの他にも転職、投資などね、まあいろいろ状況を転じることができます。で、その後に、ね、考えることで、状況を整理して自分の考えを疑ってみる。つまりね、自分の考えに埋没してしまわないようにしましょうというお話です。で、この3つがですね、まあ今までのその貯蓄ノウハウ本でも必ずやる作業として紹介されてきたものなんですけれども、まあ僕らがね、この本を読んで思ったのは、なるほど、本気で貯めたいならば、やるべきことを、この基礎は変わらないという。まあ、破天荒のルールと秋津さんは名付けたけれども、結局のところこういう覚悟が大事なんだなと思いました。なのでね、何か大きな買い物とか、あと大きな人生のイベントを控えてる方はですね、この貯蓄の基本ルール、そろそろですね、真に受けて、自分の、なんとか収入とかね、キャッシュフローを変えていった方がいいんじゃないでしょうか。って、ちょっと半分自分にも言っています。まとめますと今回の本、まあ、公式なんかの算出方法が載ってますので、まあ、具体的な数字が把握できて非常に実用的だと思います。また秋津さんがその不動産とか保険とか投資とかね、その資産運用に関する専門家でもあるので、不動産、本当そうですね、不動産保険どうしようかって思ってる人はこれは結構いい本なんじゃないでしょうか。かといってもですね、都市部に住む人と地方に住む人でやっぱりちょっと何かしらいろいろ違うかなと思うので、この本全部鵜呑みにするんじゃなくてですね、まあ、あくまでその資産運用の相談が1365円でしてもらえると思って、読むのは結構いいんじゃないでしょうかね。あとはね、貯蓄というこの行動はですね、結局は本人の意思次第というところがあります。なのでですね、自分の意思、目的、計画、明確にして、こちらの本を読まないと、もしかしたら読んだだけになってしまうかもしれませんね。まあ、貯めるだけじゃなくて、貯めた資産をさらにどうするか、まあ、夢を持ってぜひお金と付き合ってください。では、書籍情報です。貯蓄の力、30歳からのお金の教科書、秋津智之著、五道時を監修、朝日新聞出版より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。では関連書籍のご紹介です。まずは新刊ラジオ第742回2009年2月18日号、頭のいいお金の使い方。これが五道時生さんの本ですね。今回の本と結構似たところもあるんですけども、五道さんがそもそもお金についてどういうふうに思っているのか、どういうふうに使っているのかが書かれているですね、いい本でした。そしてもう一つ、新刊ラジオ第1270回2010年11月9日号、 お金が貯まる人の思考法。今回の本とはちょっとまた違う切り口でね、お金について書かれている本です。じゃあ、こんなところで新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。